おはようございます、週末に出かけることが多いんですけど、最近は帰ってくると今回はどういうヘマをしたのかなということを聞くのが楽しみの人もいらっしゃると思うので、今回も相変わらず、やりましてですねせっかくいただいたおいしそうな、お土産をホテルの冷蔵庫に入れて忘れて帰ってきました。でもう先生に電話して、すいません、私からプレゼントしますから食べてくださいと生ものなので送ってもらうわけにいかないので、そういうことありました。今日は、ペンテコステ、ペンテコステ礼拝なんですね。それで使徒行伝の少し長いんですけれども2章の1節から21節までをご一緒に読みたいと思います。使徒行伝の2章です。1節から21節まで少しゆっくりめに読んでいきたいと思います。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。クリスチャン生活の中で、重要なことはですね、自分を変えようとすることをやめることだと思います。そして変えていただくことのできるイエス様にある豊かさ、そして聖霊様の働きに委ねていくこと、それを知っていくこと、これが鍵だと思うんですね。で、聖霊に満たされるっていう言葉はよく使うんですけれども、その聖霊の働きがあなたのこの普段の生活の中に起こったとき、どういうふうなことが起こるのかというか、どういうふうにそれを知ることができるのか、これは人によって体験の仕方っていうのはいろいろ違うわけですし、また いろんなこう違った経験をしていきます。で、私が今こうリストをこうざっと自分で書き上げたんですけれども、ちょっと読んでみますけども、あ、そういう経験を私もしているよという、ね、思い当たることがあるんじゃないかなと思います。まず一つは、聖書を読んでいて御言葉が自分と結びついたり心の中に入ってくる。普通に読んでるんですけど、ある先生がこう言いました。私たちが毎日聖書を読んでいる、それが順番であっても、今日一日あなたにとって必要な御言葉はあなたが読んでいる中に必ずあります。なぜかっていうとですね、私たちはこう聖書を読む場合でも聖書の言葉を読んでいるわけです。でも実はその言葉の中にはメッセージというのがあるんです。だからこう聖書を読んでいて、その聖書の言葉を通して神様があなたのために今日このメッセージを送ろう、ね、それを私は聞くことができます。まあ、この礼拝においてもそうですけど、私は今講談から語っていますけど、でももう一つのメッセージは上からですね、この礼拝の間にあなたに語られるわけです。それを聞くことです。むしろ講談から聞く言葉よりも、上から直接聞く言葉によってあなたの人生は変わります。ですから聖書を普通のように読んでるんだけど、特別に心の中に何か入ってくる、これは聖霊様の働きなんですね。また御言葉を読んだり聞いたりしているときに感動がやってきて心が動かされる。まあ、旧約の時代にこのシナイ山で幕屋を作るように神様もおっしゃいましたけれども、その幕屋を作る技術を持っている人、あるいはその材料になる金とか銀とかですね、特別な材料をこの捧げた人たちで、そこを見るとその必要を聞いたときに心動かされた人、感動した者たち、こういう言葉が出てきます。だから何かを聞いたときに別にプレッシャーじゃなくって、自然に私は何かしたいというそういう願いが与えられたり心が動かされるとすれば、それは聖霊様があなたに導いておられる場合が多いと思います。そして三つ目は、心の中に神に対する祈りとか感謝とか賛美が込み上がってくる。こういう経験よくなさる方どのぐらいいますか？これは結構多いと思いますね。私はクリスチャンになって、1年目に初めてその聖霊によって御言葉が与えられるってこういうことなんだっていう経験をしました。まあ、そのクリスマスの時に、ある証しをすることを頼まれてまして、不安でいっぱいだったんですね、初めてですからね。でもこの夜バス停で、家に帰る時に一つの御言葉が急に浮かんできました。博士たちがイエス様を訪ねてやってきた、ね、その時のことですけど、彼らはその星を見て大いに喜んだってこう書いてある。で、私は上を見上げたんですけど、まあ星は見えませんでした曇ってる地域でしたから。しかし喜びがあふれてきて、もう何か感動があふれてきてね、この集会はきっと素晴らしい集会になるだろうと思いました。中学生ばかりの集まりだったんですけど、4人の人がイエス様を信じました。そして2人がしばらく後で洗礼を受けました。私は今それを振り返った時にこういうふうに思うんですね。喜びと感動というのはまだ証しをする前ですね、何日も前です。その人たちがその習慣にやってくる前です。その人たちがイエス様を信じようとする決心をする前です。でも神様は知っておられて、その感動や喜びを先に私に示してくださった。これが分かった時にね、神様のご真実と、信仰っていうのはこういうふうに働くのかなということが分かりました。皆さんが今日誰かのために祈った時に、まだそのことは起こっていないけれども、あなたの内側に感動がやってくる、喜びがやってくる、何か言い知れないものが湧き上がってくる、それは必ず起こるという大きな証です。そしてそれをあなたは先取りしています。神様の恵みが先にこうやってくるわけです。また心の中にですね、神様の前における自分のこの罪深さが分かってくる。実際私たちが罪深いものであるということが分かるのは救われてからだと思います。 イエス様を信じて救われるまでは、周りと比べてとか、道徳的な基準とか、あるいは自分の失敗とか、そういうものを振り返って、私は罪深いなということはできます。でも、神様の前に罪人であるということは分かりません。でも、イエス様を信じて救われた後で、だんだん分かってくるんですね。私は神の前に罪深い人間だった。そして、ある時期が来ると、それがどんどんどんどん強くなります。もう喜びがあるんですけど、その反面自分の内側が見えて、私はこんなに自分が罪深いとは思わなかった、そういうふうになってきます。ある時私は一人のクリスチャンにこう言われました。あなたは頭の先からつま先まで全部罪人であるって分かりますかって言われました。一瞬答えられなかったんです。分かりますって言おうと思ったんですけど、そう言うとなんか嘘ついてるような気がしてですね。というのは、どこか自分の心の片隅に罪深いけれども、まあ、いい部分もあるんじゃないかなと思ってました。あるいは、他の人と比べるとこの辺まだマシかなとかですね。そういうふうに感じている自分がいるということを知っていたからなんですね。でも、イエス様に従って歩いていけば行くほど、だんだんだんだんそれが分かってきてですね、ローマ人の手紙の7章の中にありますけど、ああ、私はなんという惨めな人間でしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるんでしょうか。そういうところまで追い込まれていたことを覚えています。もし皆さんが自分の内面の罪や自分の姿で悩んでいる部分があったとしたら、それは健全な印だと思います。健全なクリスチャンは自分の罪に悩みます。そのことに気づきます。でもいつまでもそういう状態が続くわけじゃなくって、そのように導かれていく中でですね、もう一つのことが起こるんです。それはイエス・キリストの十字架が自分のためであったということが深くわかるということです。イエス様の十字架というのは二つの面があって、一つはあなたや私の罪の身代わりという面があります。もう一つは、あなたや私のこの古き人がイエス・キリストと一緒に2000年前に十字架にかかって死んだという事実があるということです。でもそれを認めるのは感覚ではないんですね。それを分からせてくださるのは聖霊様です。私は一生懸命考えました。そういうメッセージいつも聞いてましたからね。でも分からなかった。でも、ある時分かったんです。瞬間的に分かりました。ああ、私は2000年前にイエス様と一緒に十字架にかかっていたんだ。その自分を十字架からこう何か引っ張り下ろして、改良しようとするというか、良くしようとするというか。でも、あなたの中にある古き人は、どんなに栄養を与えても、どんなに訓練しても、良くならないです。ますます悪くなります。ある宣教師の方が、アメリカ・インディアンの人たちに伝道していて、そしてある人たちが救われてですね、数年経ってその部族に帰っていったら、その人たちがものすごく成長していたんだそうです。で、不思議に思って聞いたそうです。あなた方はこの数年の間でものすごく成長したけども、どうしてですかって。そうすると、そのリーダーの方、酋長さんがこう言ったそうですね。私たちはイエス様を信じてから、自分の中にある古い自分に餌をやらないようにしました。面白い表現なんですね。自分の中にある古い自分に餌をあげない、栄養をあげない、放っておく。これが実はイエス様の十字架の、十字架に共につけられるというですね、その真理について深く教えていると思います。あなたがどんなに聖霊に満たされ、御言葉によって恵まれても、もう一方であなたの古い自我に一生懸命餌をやっていると、あなたは相変わらず同じ状態が続きます。あなたがキリストによってこう変えられていく、栄光から栄光へって書いてますけど、変えられるのは聖霊様の油注ぎと恵みを受けただけではダメです。もう一つの面があります。あなたの自我が取り扱われて砕かれていかないといけないです。で、そうでないと恵まれている部分は成長しますけど、古き人も一緒に成長したらですね、結局お互いがいつも戦うことになります。 ですから聖霊様が私たちに示されることは、あなたはあなたの中に古い人がいる、自我がいる。でもそのあなたの古い人はあのイエス様と共に十字架にかかって死んでいるんですよ。十字架につけられても叫ぶことはできる、下ろせと言うかもしれない。でもその声に聞いてはいけない。その声が騒いでも放っておいたらいいんですということです。そして新しいあなたが聖霊の導きに従って生きていくことです。まあ、聖霊様はそういうことを示してくださる。これは実は聖霊の素晴らしい働きなんですね。そして魂に対する重荷、まだ救われていない人、イエス様を知らない人、そういう人たちに対する愛や重荷が与えられる。福音宣教の情熱というんですか、それは聖霊様があなたのうちに働かれた時に起こるんです。私もう一つ付け加えるとですね、あなたが聖霊に満たされていく時に天国に対する希望と、そして、確信というものがやってきます。天国のことを何か今日はすごく考えたな、そろそろ近いのかな、そういうことじゃありませんイコールじゃありません。むしろですね、私も時々そう思うんですね。天国のことをすごく考えることあるんです。ああそろそろかいやそうじゃないなと思うんです。その天国についての確信や希望がこう増し加えられれば増し加えられるほどですね、今のこの地上の生活の中で、主を愛する、主の言葉に従っていくということがより、堅固になります。確信がやってきます。その区別が分かるんです。天のことと地上のこと、肉のことと霊のこと、古い生き方と新しい生き方、ね、例えばあなたが、何かこの本物を知っていこうとするならば偽物を学ぶ必要はありません。本物を一生懸命知ればいいんです。あなたが、イエス様ご自身を御言葉から体験していけばいくほど間違った教えや考え方はすぐに分かります。違うって、何かが違う。私ね、救われて間もなくね、土曜日と日曜日必ず教会行ってましたから、土曜日だったと思うんです。バスに乗って堺の大きな市民会館があって、その近くを通るとですね、聖書講演会ってものすごく大きな垂れ幕があったんですよ。なんか集会やってるわと思って、でも教会ではその集会の案内が一切なかったんです。でも私はもう嬉しくてしょうがないから、クリスチャンなんて間もなくだから、みんな知らなかったのかなと思って、私はその集会に入っていったんです。まあ、なんか400人ぐらいの人が集まってました、ホールにね。で、私一番後ろに座ってこう見たんですけど、一つ気がついたのは、聖書少し違うなと思いました。で、彼らはみんな文語訳聖書を使ってました、その時。で、話をアメリカから誰かゲストが来て一生懸命話してるんですけど、世の終わり、そういうことをいろいろ言ってるんですね。でもイエス様とか十字架が全く出てこないんです。おかしいなこれと思いまして、そのまま家に帰って、翌日教会に行って、僕昨日ね、市民会館でこういう集会、聖書の講演会ってあるから行ったけど、教会の人誰も来てこな いなかったけどって言ったら、君そんなとこ行ったのって言われて、それ物見の塔の集会よって言われてとか言ってですね、何にも知らなかったんですよ。でも、その人たちがどうこうということじゃなくて、その中で話されていることは違うなと思いました。もう確かに分かりやすい話だった部分もあるんですけど、イエス様が登場しない、変な言い方ですけど、ね、だから喜びが来ない。聞いていても何か温かい神様の愛を感じるということがなかったんです。そしてその時に、間違った教えを聞かされて信じている方々なのか、その人たちのために本当に祈らなきゃいけないなと思いました。ね、皆さん真面目ですよ、ね、私真理を求めてるんです。だから集うんですね。私たちはそういう間違った教え、あるいはキリスト教の異端と言われているものいろいろありますけど、私たちはそのように多くの人がいるということは、真実を知りたいという方がたくさんいるということ、どうしたらいいんでしょうか。 まずあなたや私が本物をよく知ることです。で、本物に触れると同じ状態におることができないんですよ。ね、あなたがもし持っている普通のものが、ね、特別に値打ちがあると分かるとどうなりますか。喜びがやってきます。私は学生の頃にある方が、万年筆をくださいました。何か綺麗だったんですけど、でも私はあまり値打ちが分からなくて机の中に入れたままになってました。それから何年か経ってあるところで同じ万年筆を見ました。すごい値打ちがあったんです。これどっかで見たぞと思いました。慌てて家に帰って引き出し開けて箱を開けたら同じものが入ってたんです。どうしたか分かるでしょ。綺麗に磨いてです。でも万年筆ってね、あまり長く使わないとインクがなかなか出てこないんですよ、ね、でもそれから何年間かはその万年筆をね、とっても大切に使ったのを覚えています。同じ万年筆なんです。でも私は値打ちを知らなかったんです。もしあなたがイエス・キリストを信じて救われたあなた自身の人生が本当に価値のある素晴らしいものに変えられているんだということに気がつけば、同じように生きることはできないでしょうね。もうもっと自分自身を大切に考えなきゃいけない、そうなると思います。実はこのペンテコステの日というのは神様がこの歴史を変えられた日です。まあ、ペンテコステっていうのは、まあ、五旬節という意味です。五十日目という意味ですね。この二章の一節を、もう一度見ていただきたいんですけど、五旬節の日になってと書かれています。まあ、この日は旧約聖書においてはこのユダヤ人の七週の祭り、借り入れの祭り、初穂の日、そうに言われています。まあ、二三の月という月の最初の初めの4月か5月かそのあたりです。あ、まあ、3月の終わりから4月ぐらいでしょうかね。この杉越の祭りの第2日目から数えて50日目、これは出エジプト記の34章に書かれていますけれども、この日にパンをですね、特別に作って神に捧げた。旧約においてはモーセが律法を授与された記念日というふうに考えられているそうです。イエス様はオリブ山からこの天に帰られる前に、あなた方はエルサレムに、を離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいとおっしゃいました。この父の約束っていう表現はこの使徒の働きを書いた、同じルカが、ルカによる福音書を書いてますが、ルカによる福音書の24章の中にも出てきます。同じ表現を彼は使ってます。実はこれは旧約聖書においてエレミア書とかイザヤ書とかエゼキエル書とかいろんなところに予言がありますけど、イザヤ書の中には何度か私の霊と書かれています。ヨエル書は有名ですね、ここで引用されてますけど、それは聖霊なる神が特別に望まれてこの日から歴史が変わる、そのことが起こったのが実はペンテコステなんですね。で、この旧約といわゆる新約っていうのはここから始まっていくわけですけれども、その聖霊様の働き、聖霊様ご自身は同じです。旧約の聖霊も新約における聖霊様も同じです。でもこの旧約におけるこの聖霊様がイスラエル人々とこう関わったときに、ある時期ある期間だけ特別な人々に聖霊様がとどまられました。預言者とか、あるいは祭司とか、あるいは特に選ばれた王様とか、そして彼らは預言をしたり、そして預言者たちが癒しや奇跡を行ったり、神の言葉を語る預言をしたり、そういうことがありました。しかし新約の時代っていうのはこの聖霊様がイエス・キリストの十字架の贖いが完成された、その結果として一人一人信じる人の中に内住されるようになったわけです。住むようになったわけです。まあ、皆さんも引っ越しの経験がある方も多いと思いますけど、で、私は中学生の時に初めて引っ越しをしました。でも劇的な引っ越しだったんです。なぜかっていうと第二室戸で私の住んでいた家が倒れちゃったんです、台風で。で、それで、実家の方に戻りまして、しばらくそこにいて、そして実家の畑に 家を建てました。だから引っ越そうと思って引っ越したわけじゃなくって、前の家が潰れちゃったんです、台風で。私たちも時々自分の人生があまり良くないなと思っても、居心地が悪いなと思っても、新しい住処があるよと言っても、いやこの方が慣れてますからねと言って、なかなかそこから出て新しいところ行こうとしない。その時に神様は恵みのゆえに試練を与えられます。恵みのゆえに私たちを取り扱いなさいます。この聖霊を経験した120人の弟子たちがエルサレムから始まって地の果てまで出かけるんだという神様からの命令をもらったけど、彼らは5年間出かけようとしませんでした。人は居心地が良いとなかなか動きたくないんですね。ですから神様は迫害が起こることを許されました。迫害によって彼らはエルサレムから散らされていったわけです。聖霊様は私たちの一人一人の中に内住されて、あなたが古いあなたの人生から新しい人生に変えられたということを日々に証ししようとしています。でもその妨げ何なんですか。あなたの思いです、考え方です。聖霊様があなたにもうこれはやめた方がいいよって、あなた新しい生き方した方がいいよって、いやでも私はこれしたいからって言って、ね、先週水曜日に来られた先生がお父さんお母さんから本当にひどい目に遭って、そしてホームレスの生活を長い間していたとおっしゃってましたね。そのドラム缶ゴミ缶の中で生活をしていた、ヘロインを打って本当に絶望的な生活。しかしある日一人の人が現れてイエス様のことを語ってくれた。でも彼はそのように信じようとはしなかった、2年間。でもその先生がおっしゃったことは私非常によく残るんです。2年間私の生活は何も変わらなかったって。あなたが頑固になって、あなたが意地を張って、私はそんなものを信じられないと言ったとして、それはあなたがそうできるかもわからない。でもこのことを考えてほしいんです。その結果あなたは幸せになれるんですか。その結果あなたの人生はよりよく変わることができるんですか。これが私たちが問いかけなきゃいけない質問だと思います。聖書がイエス・キリストを信じ御霊に導かれて歩きなさいというときに、それはただ単にそうすることが目的ではなくて、聖書はこう言っています。あなた方が幸せ者であると言われるためですと言っています。つまりあなたの人生が豊かな人生に変えられるということです。聖霊はそのためにあなたのうちに内住されて、あなたの毎日の生活を導いていらっしゃいます。だから導かれるためには聞く必要があります。聞くためには聞く時を作る必要があります。つまりそれが静まるということです。神の前に考えるということです。御言葉の前に座って、主よあなたはどう導こうとしておられるんでしょうかということを聞くということです。聖霊はあなたの中に内住して、アバ父と呼ぶその祈りをあなたに与えてくれています。でもあなたの魂がそれに同意しないと、聖霊様があなたを変えようとしておられるのに変わることができないで終わってしまうわけです。変えられたいですね。でも変わるっていうことはちょっと勇気があります。思い出しました。今日いつもと違う席に座った人何人いらっしゃいますか先日聞きましたね。来週ぐらいは一回席変わってみたらどうでしょうかねと言いました。愛も変わらず同じとこに座ってる人別に責めてるわけじゃありませんけど、ね、人とはそういうものです。私も時々何か用事で家を出て車乗って、気がついたら教会に来てることがありますぼーっと考えてるとですね、郵便局行こうと思ったのに教会に来てしまったりとかね。その時思うんです。ああ私の心はここにあるんだな。反対だったら大変ですよね。教会に行こうと思って気がついたらどっかレストランに行ってたとかですね私たちの心のあるところ、ね、それは宝があるからですよ。宝っていうのはあなたの命が根ざしているところです。聖書はこう言ってます。キリストの教会、もちろんそれは建物ではないんですけど、でも建物は大事です。入れ物ですから、ね、場所がないと、こういう入れ物がなかったら何を入れたってこぼれてしまうわけですから。でも そこにクリスチャンが集まるときに、三位一体なる神が、恵みに満ちた神が臨在なさるんですよ。だからクリスチャンと一緒に座ってるとね、いつもクリスチャンばかりいるわけじゃないですけど、でもクリスチャンたちと座ってると非常に安心感があります。不思議なこう、リラックスします。だから癒されるんですね。癒されます。それはお互いが同じ信仰を持ってるというからだけではなくって、お互いの中にいらっしゃる聖霊様が私たちの心や体を通って交わりをなさいます。その結果、私たちは循環するように癒されるんですよ。そして今のこの時代っていうのは、かつては旧約の時代というのはですね、聖霊様によって特定の人たちがある働きをするために御霊の満たしを経験したんです。予言をするとか、癒しを行うとか、奇跡を行うとか、あるいは神様の奉仕をするとか。でもこの新約の時代、このペンテコステ以後、聖霊が私たちのうちに望まれるのは働きをさせるためではないんです。これは第一の目的じゃないんです。第一の目的は、あなたに神の子という立場を与えるためです。働きは、資格とか権威と関係があります。ね、お前さんがピリッて言ったら止まらなきゃいけません。逃げたらダメですよ。聞こえなかったんですってね、なんか後ろからバーッとサイレンのようなものが鳴ってるのにですね。私もまあちょっと前に一番最近の違反は関西空港でスピード違反をした。バカじゃないかなと思って、関西空港の中でですよ。なぜかっていうとですね、アメリカから久しぶりに友人が来たの で何か乗せてワイワイガイガイこうしてこう話しとったらですね、あそこ40キロのところあるんですよ。でそう知らないうちに60過ぎたらわーって言ってしまって、でそれでパトカーね、こう止められて、おまわりさんがまだ言ったこと、私たちが後ろにいるのが見えなかったんですかって、まあ、気の毒に思ったんでしょうね。で私が思わず、すいません、もう久しぶりに友達がいたのでね、アメリカから来たんでいろいろ交わっててね、話してて気がつかなかったんですって言って許してくれるかなと思ったが許してくれませんでしたちゃんと罰金払いましたが、まあそれは違反ですからしょうがないですよね。まあでも何を言おうと思ったのかな、まあ、そういういろんなことあるんですけど、いろんな失敗もするんですけど、その聖霊様が今日私の中におられる、あなたの中におられるというのは、あなたが神の子とされているという立場、ね、でそ、あ、思い出した、権威とか力ですね、それは立場に結びついているんです。だから立場があるとそこに権威とか資格があって、その延長線に働きがあるんですよ、ね、だから私たちがこう何かをやっていて自信をなくしたときに、いやでも私はこの立場が与えられてるんだ、つまり神の子とされてる、神の子とされてるということは、泣きながらでももうドロドロに汚れてたとしても、あるいは力を失ってフラフラしていても、父のもとに入っていっていいんです。変えていっていいんです。皆さんが自分のお家に帰るときに、ね、何か今日は服が汚れてるからクリーニングしてから家に帰りますっていう人いますか？そんな人はいないんですよ、ね、あるいは今日は、ちょっと気がとがめることがあるから、少し落ち着いてから帰ろうかなって、まあ、そう思うときあるかもしれませんけど、でもそのまま帰ってもいいんですね。それはあなたのお父さんだから、天のお父様のところに私はいつでも帰れる。それは神の子という立場が与えられているからなんですね。聖霊はそれを今日与えていらっしゃいます。そしてもう一つ素晴らしいことはですね、旧約の時代に聖霊が人々に、特に預言者に望まれたときに、それは何を示されたかっていうと、裁きを示されたんです。裁きとは何なんでしょう。裁きというのは違いを明確にすることなんです。これが裁きです。聖霊が望まれて、彼らは清い神の臨在に触れられたときに、今、主に従っていない不信仰な状態であるとか、あるいは、道徳的感覚というものがもう低下して、みんながそうしているから分からなくなっている。これは罪だって。間違っている。聖霊が望まれたときに気がつく。預言者は、 その、違いというものを見抜いて語っただけなんです、ね、彼らは責めようとしたわけじゃないんです。その違いが分かったから言ったわけです。でも新約の今の時代、聖霊様が望まれるときに何が起こるんでしょう。ロマ人の手紙の5章の5節に書いてます。神の愛が聖霊によってあなた方のうちに注がれているからです。愛です。でもこの愛は何でもいいよっていうような愛じゃないんです。この愛の中には裁きがあります。そしてその裁きをあなたや私ではなく神の御子が身代わりに受けてくださったというその裁きがあるんです。だからそこには許しがあり回復があります。聖霊が望むときに私たちは心の中あったかくなります。時には涙が止まらなくなります。そしてその神様の愛を感じるときに、それは感覚的な愛以上のものがあります。その愛のアガペの中身はイエス・キリストの贖いであるということです。贖いなんですね。そして今日ですね、この聖霊様の働きというものが、このある時代は、葬られたような時代があったんですね。長い間続きました。この初代のクリスチャンたちにとっては、それはごく普通のことだったんですけど、2世紀に一つの聖霊運動が起こったんですが、それが少し極端な部分もあってですね、それから聖霊の賜物とか聖霊の働きというものはもう過去のものであるという考え方がキリスト教会の中に定着していきます。これを停止主義と言います。だから聖霊のバプテスマといって、いろんな理解の仕方がありますけど、特に賜物、威厳とかそういう問題になってくると、そういうものはもう一世紀に終わってしまったんだという考え方です。しかし神様は決してそういうふうになさっていないんです。ですからこの歴史をこう見ていく中でですね、神様はそれを再び私たちに明確にされた時がありました。それが20世紀の初めです。20世紀の初めです。1901年1月の1日午後11時、このアメリカのトペカというところにありますベテル聖書学院の中に聖霊が臨みました。その学生の一人が異言で語り出しました。なぜ語ったかっていうと、その学校は前の年の10月にできたばかりの40名ぐらいの学校だったんです。チャールズ・パーラムという、ホリネス系の牧師がこの新学校を始めました。しかし彼は心の中に疑問があったんです。今の時代、教会はその聖霊の賜物とか働きとかそういうものをもう受け入れようとしていないけれども、そうでないはずだと。それで学生たちに年末に宿題を出しました。あなた方は聖書を調べて、特に使徒行伝を調べて、あの弟子たちが燃えていた、ね、その原因が何であるかを調べてきなさいと言いました。そして彼らが一様に持ち帰った彼らなりの答えというのは、どうも聖霊のバプテスマを受ける異言を語るということに関係がありそうですと言ったんです。そして、12月の31日から徹夜祈祷が始まりました。何も起こらなかったそうです。やがて1月1日元旦になって、その1日中ずっと祈ってた、何も起こらなかった。そして夜になって一人の学生がこう言いました。バーラム先生、聖書を見ているとその聖霊が望んだ時に人たちが安心したのがあるんです。私の頭に手を置いてくれませんかと。でも彼はですね、いやそんなことやったことないし、最初断ったそうです。でもどうしても置いてくれって言うから、手を置いた瞬間にその学生が異言を語り始めました、ね、これが20世紀の最初の日なんですよ。最初の日です。そしてその日がどんどん広がっていって、最初はすぐにはアメリカ中には広がりませんでしたけれども、神様はこの聖霊のバプテスマとそして異言ということを聖霊運動の一つの大きな流れになさいました。ところがこれ調べてみるとですね、この20世紀の初頭というのは、私たちそのアメリカから始まったこの聖霊運動のことだけが有名なんですけど、実は世界中に起こっていたんですね。世界中、その1903年には、北朝鮮ですね、今のこの平城 においてリバイバルが起こったそうです。聖霊が望んで、そして1905年から7年にかけてはインドのプーナに本拠を置くパンディーク・ラマバイ・ミッションという、そのミッションに聖霊が特別に望んだそうです。1906年はアズサ・ストリート、これはアメリカですね。ここから2年ぐらいリバイバルの火がものすごく燃えてですね、世界中に広がっていきます。スウェーデンにも展開していきます。その火を私たちが受け継いでるんです。そして1908年は満州でリバイバルが起こったそうです。1909年はチリの、バルパライソというところでリバイバルが起こったそうです。1914年にはコートジポワール、アフリカですね、黄金海岸とかリベリアのクルーなどで大規模なリバイバルが起こったそうです。その他ノルウェー、中国、ベネズエラ、大体20世紀の最初の10年の間に世界の各地でアジア、アフリカ、南米、北米、ね、ヨーロッパ、この聖霊の特別な臨在経験があるんです。しかも興味深いことはですね、今日私たちが経験する、まあ、トロントであったりペンサコーラであったり、あるいはアルゼンチンであったり、そういうものはこう何かつながりがあるんです、ずっと。ところがこの20世紀初頭の10年以内に起こった各地のリバイバルは横のつながりが全くないんです。今だったらメールですぐ言うでしょう、すごいこと起こってるよって、ね、私はねふっと思うことがあるんです。この富田林、田舎住んでる自分が言うんだから誰も傷つかないと思いますけど一番尺なのはビジネスホテルが一個もないって、高層ビルが一個もない、もっと田舎らしいところの方がもっと高層ビルが建てたりすることがある、羨ましいと思うことがありますね。でも神様はこの小さな群れ、小さな一点なんだけど、そこから命の水を世界中に流してくださるんだ。それは私たちが何かするということじゃないんです。そうではなくって、聖霊様がそのように働いてくださることを信じることができるということなんです。すごいですね。どうぞ大人の方におっしゃってください。あんたすごいとこおるよって。すごいとこおるよって。皆さん誤解しないでくださいね。これは自慢とかそういう意味で言ってるわけじゃない。そんなことじゃなくって。で、沖縄にいる方がここからリバイバル起こる。北海道にいる人がここからリバイバル起こる。それでいいんです。でもそういうことを言ってるわけじゃなくって、このところから神が特別に命の水を流してくださる、それがあるということを信じてるということです。その水は決して近くじゃなくって世界中に向かって流れていきますよ。世界中にね。彼らは横の関係、つながりが全くなかった。だからアフリカにいる人は、え、アメリカでリバイバル起こってるのみたいな感じですね。アメリカの人は、え、そんな文明が遅れてるところで送るのかみたいな感じで、でも同時に起こった。それは神様の計画なんです。私は進学校の時にこの教理の歴史を自分で表にしたことがあります。ずっと、そしてもう三位一体論から始まってですね、ずっとこうね、あの救済論いろんなのがあって、近代のいろんな神学があって、そして20世紀に入って聖霊運動なんですよ。そして予言なんです。最後に残ったのは何ですか？終末論なんです。だから20世紀はその時代なんですよ。私は人間はね、キャパシティが小さいんです。だから神様はいろんなものを与えようとしても一挙に与えることができないんです。皆さん小学生に大学のことを教えたって無理でしょう、ね、でも頭のいい子はもうすでに小学校の時代で中学高校ぐらいのことをみんな学び取って、大学レベルのことを勉強できる子どももいるんです。その子供にはそれを教えることができます。神様は遅いわけでも遅れてるわけでもなくって、私たちが開かれるのを待ってるんですよ。あなたの心が開かれるのを待ってるんです。あなたの信仰が働いてくるのを待ってるんですよ。そして、この20世紀、ペンテコステ運動と言われるものが起こりました。もう世界中が影響を受けてきます。そして、1960年代から、このカリスマ運動というのが始まります。これは面白い経緯があるんですね。デニス・ベネットという聖公会の牧師先生ですね。この方がバンライズのですね、教会にこの赴任してきたんですけど、まあ、この教会は非常に苦闘していて、教会がまあちょっと危ない状態だったんです。 しかし彼は非常に有能な人で、そこで牧会を始めて、まあ、1953年から始めるんですけど、それから7年も経たないうちにですね、2600名ぐらいの教会員になるんです。ものすごくこの聖公会が、聖公会が成功するって言って変な謝礼ですね。祝福された、ね。祝福された。で、彼はですね、その中で何かを感じていたんです。それは、確かに人々がイエス様を信じて、たくさんの人が来ているけれども、自分自身を見ると、あの救われた時、イエス様を信じた時に経験したあの感動と愛、あの何とも言えないその喜びですね、それが自分には欠けている。で、あの聖書というのはこう学ぶこともあるんですね。学びますね。学べば学ぶほど命から遠ざかっていくような経験をします。学ぶことは大事なんです。でも命から離れていくような経験をします。両方が必要です。だから彼はそれが何かわからなかったの。で、ある時ですね、同じ聖公会の牧師先生が来られて、こんな話をした。実はね、最近うちの教会でね、変なこと起こってるんだって。二人の信徒がね、何か聖霊に満たされたって言って、もう彼らの生き方が変わってしまった。彼らは今まではもう日曜日に教会に来る名ばかりの、まあ日曜日来る人だけ名ばかりの意味じゃないですよ。誤解しないでね。そういう意味じゃなくて、その本当の信仰なくて、まあ教会に来てるという、まあそういうこの、まあ信徒の方たち。ところがですね、彼らは変わってしまって、ものすごく教会を愛するようになって、奉仕を熱心にするようになって、他の人をどんどん連れてきて、献金も今までの3倍するようになったって言ったんです。しかも彼らは自分でも理解できない言葉を祈りの中で語るそうだって言うんです。そしてその運動というか影響を受けた人たちがどんどん教会の中に増えてきてるって。で、このデニス・ベネット先生に言ったそうです。一回見に来ないって言って。で、彼は行ったんです。で、彼らに出会ったんです。その集まりに行ったんです。彼はものすごいインパクトを受けるんですね。これが私が探していたものだって。そしてその信徒の人たちに、祈ってくれませんかって言うんです。本当に謙虚な先生ですよね。で、私もその聖霊のバプテスマというのを受けたい。ただ彼はこう言ったんです。ただし威厳を語らないで受けたいんだけどって言ったんです。そうするとね、そこにいた人たちが、あのベネット神父様、それ無理ですですね。聖霊に満たされるとそれが出てくるんですって言って、そして彼は祈ってもらって、そこで聖霊のバプテスマを受けるんですよ。彼はその感動と喜びを隠すことができなくって、1960年の、4月の3日ですね、その公に講談からそれを語るんです。大問題になります。そこにいた4人 の、 あの彼の下に働いている牧師たちも、もうやってきて、先生やめた方がいいんじゃないですかって言います。会見もそういうふうに言います。もう教会が大変なことになります。そしてそのニュースがバーッと広がっていって、なんと皆さん、タイム誌、タイムという雑誌ありますね、タイム誌、それからニューズウィーク、その両方にそれが載るんですよ。いかに影響力があったかですね。ここから実はカリスマ運動というものが始まってきます。つまりペンテコステ派とかそういう領域を超えて、で自分たちが受け継いできた信仰の遺産を大切に考えながら、しかも威厳を語る、聖霊の流れと導きに従っていく人々がどんどんどんどん起こっていったんです。今世界のプロテスタントのクリスチャンたちの多くはこういう聖霊経験をしています。しかし誤解しないでください。威厳を語らないことがダメということじゃありません。威厳を語らなかっても救われているし、熱心に主を愛して奉仕することはできているし、立派なクリスチャンはたくさんいます。ただ一つ私が言いたいことは、意見を語るということは、うちにおられる聖霊様の内住を確信できる一つのこれは体験なんです。そして聖霊様により頼んでいったらいいんだなということを学んでいく道筋なんです。そうするとクリスチャン生活、霊的生活が非常に楽になるんです。自分で頑張って自分を変える必要がなくなるからです。イエス様が全てをしてくださった、そしてそのことを聖霊が日々に私にそれを当てはめて私を変えていってくださる。そのような、なんというか、 歩く、いや違う、動く歩道、動く歩道は止まっちゃいけないんですよ。みんな止まりますけど、一番危険なことは歩道、その動く歩道の降りたところで止まっていたら大変なことが起こるんです。後ろから来る人とぶつかりますからね。聖霊様は私たちが聖霊により頼んでいくときに本当に導いてくださいます。そしてあなたではなく私があなたを変えた、だからあなたがすべきことはあなたの古い考え方を捨てなさい、御霊に導かれるように信頼しなさい、そうすると変えられていきます。これがペンテコステですよ。これがペンテコステの流れなんです。どうぞお立ち上がりください。今主を礼拝しましょう。神様はこの御霊の恵みの流れに私たちを呼んでいらっしゃいます。招いていらっしゃいます。いつまで井戸の周りにいるんですかって。この聖霊の流れは泉となり川となるんですよ。その川の流れの中に入ってきませんか。主の名を呼ぶ者は皆救われると書かれていますけど、それは主の御霊の導きの流れに入っていくときに私たちはまず自分自身の魂が救われる経験をします。永遠の贖いを経験したと同時に、自分という人生の中で一生懸命自分の人生を持ち運んでいたその戦いやうめきや悲しみや時には希望を失ってしまうような挫折感から、神はあなたを救い出してくださいます。あなたが永遠に救われただけじゃなく、あなたの人生の中においてあなたは自分の人生を救い出すことができます。あなたは生き方が変わっていきます。希望を持つ人になります。人々を励ます人になります。嫌なことが起こっても少々ヘマをしてもあなたは笑い飛ばします。あのハンナは聖霊に満たされてどうなったんですか。食べれなかった人が食べれるようになりました。あの信じられない苦闘をしていたアブラハムが聖霊に満たされてどうなったんですか。信じられないのに笑う人になりました。今日あなたは変わります。嘆きと悲しみは逃げ去ったからであると書かれています。アーメン。感謝します。今主を礼拝しましょう。アーメン。アーメン。ハレルヤ。アーメン。ハレルヤ。主よ、おー、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、主よ、アーメン。あなたが今まで歩いてきた重荷を今日イエス様にお任せしましょう。あなたの心の深いところにあった戦いはキリストによってもう勝利が与えられています。十字架の上から下ろせ下ろせと叫んでる肉の声に騙されないでください。それは放っておいてください。キリストにある新しい人が生きています。アーメン。感謝します。アーメン。ハレルヤ、おー、ハレルヤ、ハレルヤ。あなたは失敗しても構いません。おっちょこちょいでヘマしても構いません。あなたは主の大きな恵みの中で自分を癒します。恵みによって立ちます。神様を賛美します。こんな私も救ってくださった、こんな私も許してくださった、こんなどうしようもない私が神の子とされた。アーメン。感謝します。アーメン。感謝します。そのような恵みを受けていながら小さいことにいつまでこだわるんですか。小さな壁を作って人との差を作ろうとするのはどうしてですか。どうして他の人を許さないんですか。どうしていつまでも裁きの心を持ったままでいるんですか。聖霊が望まれるならば裁きから愛に変えられます。アーメン。ハレルヤ、おー、主よ、感謝します。アーメン。感謝します。アーメン。オーラがサンバラララシャラバラララスキリビギハンバラララサオーリがハンバラララシャラバラララスロクリ。アーメン。ハレルヤ、アーメン、アーメン、アーメン。主が呼んでいらっしゃいます。今朝も主が呼んでいらっしゃいます。だからそのように私たちは賛美します。アーメン。アーメン。アーメン。ハレルヤ、感謝します。アーメン。アーメン。 オーラがサンバラララスローラ。今一緒に主を褒めたたえましょう。そして賛美を一緒に、この賛美を一緒に歌っていきたいと思います。アーメン。古い自分から立ち上がりましょう。
主は思いに応えて、歩き始めよう。
あなたの寝床を取り上げて歩きなさいと主は言います。
主と共に生きてゆくなら、弱い私も諦めない。たとえ今くじけそうでも、つぶやかずに感謝して、イエス様と心を合わせ歩いて行こう。
アーメン。新しい人生を生きます。
呼んでおられる、
私に従ってきなさい。
さあ今立ち上がろう、主の思いに応えて、歩き始めよう。主と共に私も強くされる。主を信じて諦めない、たとえ今くじけそうでも、つぶやかずに感謝して、心を合わせ歩いていこう。
アーメン、アレルヤ、アーメン、アレルヤ。主よ、おー、アレルヤ、主よ。回復の時です。新しい解放と自由が起こっている時です。本物のあなたらしく生きるように、神はあなたに素晴らしい計画を持ち、あなたの人生を豊かに祝福して導いていらっしゃいます。この人生に思い切り信仰を持って飛び込んでいきましょう。古い自分から解放されていきましょう。アーメン。信じることを恐れないでください。御霊に導かれることを不安に思わないでください。大胆に信じていきます。アーメン。イエス様、感謝します。おー、主よ、感謝します。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。アーメン。